お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
メルボルンの料理講師トマル舞さんのオーストラリアで食べるです。舞さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
なんかあっという間ですね。クリスマスまでいよいよ1ヶ月切りましたね、ゆみさん。
いや、本当ですよね。なんか今年は本当例年よりも早くクリスマスが来たような感じがするんですけども、ただ年を取っただけなのかもしれないですね。
いやいや、もうなんか2025年がね、なんかもうこの間なんか年末の話をしたような気がしますけどね。
そうですよね。
結構街もこうクリスマスチックな感じになりましたか、うん、シドニーも。
いや、もう結構もうハロウィンの頃くらいからクリスマスのデコレーションが出てたので。
ダブル祝いな。
そうですね。だから本当もうそろそろクリスマスショッピング始めないとなって思ってます。
そうですね。ね、なんかもう本当にちょっとずっと特集してますけど、ホームパーティーもシーズン到来ですからね、あっという間に。その前回からちょっと少しそれをテーマにですね、いろいろこちらもアイデアを皆さんにご紹介してきましたけれども、まあ前回結構ね、子供から大人まで楽しめる、こう置くだけで映えるっていうカラフルパーティーメニューですとか、あとフランス人の友達が教えてくれた、こうもう重ねて焼くだけのディアンドレギュムというちょっとラタトゥーユの、まあオーブン焼きというのもご紹介しましたけど、ユミさんいかがでしたか？
いや、これどれも簡単でカラフルで楽しくて、パーティーにはぴったりだと思いましたね。
ぜひちょっとね、今年の皆さんパーティーにも、まだ聞いてない方は、ぜひ聞いて、ちょっと皆さん今年のパーティーに、一回作ってみてください。私前回もちょっとね、言ったんですけど、その料理はね、好きなんですけど、なんかこう、手の込んだ料理っていうのが実はちょっと苦手でして、本当って今思ったかなあるのもね、本当に今まで多分ね、ご紹介しているレシピほとんどが、ちゃうとレシピをもうあんまり見なくてもできるような感じで簡単に作れるものをご紹介してるんですけど、まあでもやっぱりパーティーでは、それがこういかに豪華に見れるかっていうのを、日々研究して、いろいろ作ってます。まあお客様が来てもその私キッチンに立っているっていうこともあんまり好きじゃないですし、作りながら自分も食べながらみんなと一緒に盛り上げていくっていうのが好きなので、まあその実はパーティースタイルは私のそのフランス人の友人が結構その理想に近いと言いますか、そこから来ているんですね。で、フランスってやっぱりこう夫婦で何かをするというか、まあ、特に料理をするという文化も根付いていますし、なんか結構そのフランス人仲良い友達の家行くと、まずはチーズとパテで、まあ、乾杯しましょう。でもオーブン料理は焼いておいて、で、出来上がったらそのまま、なんかこう熱々のまま食べましょうって。で、デザートが必ずあるんですけれども、それもほんと重ねてオーブンの中で焼いておくだけとか、なんかこう気取らないのにちゃんとこうフルコースができていて、で、華やかで、なんかこう、おもてなし上手というお国柄を感じるんですよね。まあ、もちろんオーストラリアもバーベキューでこう、豪快にお肉を焼いたりしてカラフルなね、サラダと食べるっていうスタイルも大好きなんですけれども、まあ、なんかこう、ね、ユミさんもオーストラリア長いですし、なんかいろんなこう、国の方々のスタイルを味わえるので、すごい魅力的な国なんですけど、今までなんかオーストラリアっぽいなみたいなお料理とかパーティーのおもてなしってされたことありますか？
これオーストラリアっぽいかちょっとわかんないんですけど、はい、一回豚の丸焼きが出てきました。
ああ、お庭でもしかして、
そう、はい、お庭で、はい、なんだろう、特別なバーベキュー台でこう、はい、豚さんがくるくる回ってるんですけど。はい、あまりにも衝撃的で、ちょっと私は食べれなかったんですけど、
はい、
でもびっくりですよね、来た人はみんな。
いや、それね、私も実はね、一回あるんです。ちょっとエンタメというか、すごいですよね、あれはね。
エンターテインメントって言ったらなんか怒られそうなんですけど。
うん、そうなんですよ、ちょっと今、とか思いながら。どういうふうに食べたんですか？どういうふうに皆さん焼いて、塩味とかで食べ
る。そうですね。あと多分この皮の部分もカリカリにして何か別のお料理で出てきたりと、なんかただお肉をただいただくだけじゃなくて何パターンかあったんですよね。この 豚さんを使って。
それはちょっとすごい。私最近ですからね。それのパーティーというかなんか出ていたのも。ユミさんじゃあそういう意味ではなんかほんといろんな国のね、小さい頃から行ってると思うので、驚く。
そうですね。
ありますよね。
ありますあります。あとギリシャ系のファミリーのお家にご招待されたことがあって、はい、それはもしかしたら年末だったかもしれないんですけど、ケーキが、大きなケーキが出てきてみんなで切って食べるんですけど、はい、中にコインが入ってたんですよ。で、私はこれが何の意味かわかんなくて、はい、なんか子供の頃だったので、うん、何これ入ってたのみたいなそわそわしてたら、あ、これは運がいいんだよって教えてくれて、なんかそういうのも結構初めての体験でしたね。
なんかね、なかなかやっぱりこう、日本で味わえないようなパーティーの仕方っていうのが面白いですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
私もそのフランス人のあの友人と過ごすことが毎年あったんですけど、まあそのこの間ご紹介したフランス料理のサイド料理でもよく使われている、あの私が大好きなフランス料理の一つがですね、あのカリフラワーのグラタンなんですよ。結構多分皆さんご存知の方も多いと思うし、だいぶこうなんか日本でも食べられるようになりましたし、カリフラワーってどこでも手に入るっていうのもあるんですけど、実はこれフランス人のあの定番家庭料理と言ってもあの過言ではないくらい、あの皆さん冬の定番オーブン料理でお家でもよく作るんですね。ユミさん知ってますか？カリフラワーのグラタン。
知ってます。実はうちもよくやってます。ちょっとなんか一品欲しい時に、うん、でもそんなおしゃれな感じじゃなくて、うんうん、ほんとカリフラワー茹でて切って味付けしてグラタンみたく焼くみたいな感じなんですけど、
はい、あれなんか結構癖になりません？なんかいくらでも食べれるって変ですけど、あっさりしてますよね。
あっさりしてます。なんかグラタンといえどそこまでお腹に来ないですし、結構いろんなお料理と合うじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
そう、今日はねちょっとこの私の大好きなフランス人のお友達直伝のレシピをあのご紹介しようかなと思ってます。で、あのグラタンってこう皆さんね、ホワイトソースとか、まあ、ベシャメルソースっていう風にも言いますけれども、これお鍋で作る方も多いと思うんですけど、実は電子レンジでできちゃうので、あのそのレシピも今日はあの一緒にご紹介したいと思います。では材料4人分です。まずカリフラワーが1株、結構大きめ、あのご用意ください。でバターが 30g です。で薄力粉です。あのオーストラリアに住んでいる方はプレインフラワーと書いてあるもので大丈夫です。こちら大さじ2で、牛乳、あともしくはあの豆乳でも大丈夫です。 400ml で、塩コショウが少々で、あのナツメグはあのもしあればご用意ください。あの実はナツメグってフランス本場ではあんまり使わないんですけれども、ちょっと香り付け程度に入れるぐらいなんですけど、まあベシャメルソースは結構日本は入れたりするかな。あのあればで大丈夫です。で、ピザ用のチーズですね、とろけるチーズ、そちらをお好みの量でご用意ください。あとパン粉ですね、こちら結構カリッと仕上がるので、あの少々ご用意ください。で、作り方です、まず下準備から始めます。オーブンをですね、もう200度に予熱しておきましょう。で、その間に、カリフラワーはあのちょっとこうちっちゃくね分けておいて、あの硬い部分も包丁で細く切るとあの火が通りやすいと思います。で、塩を一つまみ入れたお湯の中で約5分下茹でします。ちょっとこれあの柔らかめに茹でるとあのグラタン美味しくなるので、ちょっと普段よりも皆さん長めに茹でてみてください。で、2番目に電子レンジで、あの、ベシャメルソースを作ります。耐熱ボウルにですね、ちょっと大きめ耐熱ボウルに、バターを入れまして、ラップをかけて、だいたい600ワットで30秒ほど溶かします。で、溶けたらですね、先ほど大さじ2の薄力粉を加えるんですけれども、まあ、一気に加える、ちょっと大さじ1ずつこう、混ぜながら加えましょう。で、そこに、牛乳、もしくは豆乳も、こちらも少しずつ加えて、よく混ぜます。で、大体全体が混ざりましたら、ラップをふんわりかけて600ワットで最初1分間加熱してみてください。で、多分そんな固まってもないんですけども、また全体をこうやってかき回して、で、全体がこう大体滑らかになるまで、この工程を大体2、3回繰り返します。 で、最後、本当にクリーミーなソースが出来上がったら、そこに軽く塩コショウして、まあ、お好みでナツメグを入れて味付けをしてみてください。で、3番目がですね、耐熱皿に先ほど下茹でしたカリフラワーを並べます。そして、2番で作った、ホワイトソース、ベシャメルソースですね、たっぷりかけて、チーズを上から乗せて、お好みでパン粉を散らしてください。で、先ほど200度に予熱していたオーブンでだいたい15分から20分、焼きます。最後こう表面がカリッと、焼き色がつくので、そちらで出来上がりです。お腹すきましたね。
ねえ。でもナツメグって私入れたことがないんですよね。
本当のなんかシンプルなホワイトソースは入れないんですけど、結構なんか日本で洋食食べると実はナツメグが香りに入っていたりするので、なんか入れることで、香りもいいですし、そんな癖なく食べられると思います。はい。まあこれ結構カラフルオーブン焼きって前回ね、ご紹介したグラタンの焼き料理ですね。ズキーの焼き料理の隣にこう、このグラタンを並べたりとか、そう、ユミさんもおっしゃったように、サイド料理として、パーティー料理にも、使われるので、ぜひちょっと皆さん今年試してみてください。で、次回はですね、まあ、この夏のオーストラリアならではといいますか、もうフルーツがたくさん今出ている季節なので、このフルーツを使ったちょっとパーティー料理をご紹介しようと思っております。お楽しみに。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。